この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
モーセに物申す。州都イテロ氏独占インタビュー。皆さん、ご機嫌いかがですか？この指とまれの聖書物語、新約聖書シリーズ、イエスに出会った人々も先頃完結して、続いて旧約聖書シリーズ、神を見た人々に入っていきたいと思っていますが、今日はその予告編といいますか、スペシャル番外編といいますか、ユニークな聖書人物インタビューをお送りします。旧約聖書出エジプト記18章に、あの出エジプトを成し遂げたモーセの舅でイテロという人物が登場します。出エジプト記18章1節から3節。さてモーセの舅ミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。それでモーセの舅イテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその二人の息子を連れて行った。イテロはモーセの妻チッポラの父でミディアン人の祭司でした。モーセと妻チッポラの間にはゲルショムとエリエゼルの二人の息子がいたので、イテロは彼らの祖父でもあります。神様の奇跡で200万とも言われるイスラエルの民を率い、紅海の水を分けてエジプトを脱出したモーセは、異邦の民アマレク人とも戦って勝利を収め、宿営地ホレブに着きましたが、そこへ舅イテロが安全のために送り返されていた娘チッポラと二人の孫たちを連れて訪れたのです。そこで義理の息子モーセの民に対する指導ぶりを見ていた彼は、大勢のイスラエルの民をどのように導いていくべきか、今風に言えば大きな群れの組織運営について助言したのでした。それではタイムマシンによって時代を現代、それも1950年代まで戻し、イスラエルで最大発行部数を誇るヘブル通信の記者、ユダ族出身のエリエゼルさんにインタビューをしていただきましょう。岡崎道成作、モーセに物申す、舅イテロ氏独占インタビュー、どうぞお聞きください。
私はヘブル通信記者エリエゼルです。先日のモーセの助言により、イスラエルの中でも一躍有名になったあのイテロ氏にお話を伺いました。本邦初独占インタビューです。イテロさん、今回のイテロさんの助言はとても有用だったと私たちの間でも評判になっています。
いやいや、恐れ入ります。こんな老いぼれの言うことをモーセが聞き入れてくれたことは幸いでした。彼は娘のチッポラや孫たちのことも大事にしてくれますし、こんな私のことも敬ってくれます。いい婿だと思っています。
今回は私たちがここホレブに宿営したのを聞いて、娘さんたちを連れてモーセに会いに来たのですね。
ええ、娘や孫もずっとモーセに会いたがっていましたから。昨年モーセがミディアンからエジプトへ旅立った時には、娘と孫も一緒に送り出したのですが、いろいろと物騒なこともあったので、娘にしばらくはこちらにとどまるように言ったのです。何か大きなことが起きる気がしていました。今回はエジプトを出たイスラエルがミディアンの近くまで来ているということで、今こそ娘たちをモーセのもとへ戻すべきだろうと思って連れてきたのです。私もモーセからぜひエジプト脱出の話を聞きたいものだと楽しみにしてきました。
海の中にできた道を渡ったんです。
それももちろん驚くべきことですが、あのエジプトからすべてのイスラエル人が出てきた。 そしてはるか昔に主が言われた約束の地へ向かっている。これは大変なことではありませんか。まさに歴史が動いていると言っていい。それを婿が導いているというのですから、私も興奮しないわけがありません。
モーセから敬意を聞いてどう感じましたか。
私の想像をはるかに超えていました。主は偉大なお方だ。これはモーセの力ではありません。長い間一緒に暮らしましたから、彼の人となりはよくわかっています。彼は決してリーダーになるようなタイプではありません。パロの王家で育ったのに、優しく親切で偉ぶっていない。そこが気に入って娘を差し上げました。それ以来ずっと私の羊の世話をしてくれていたんです。真面目だし正義感は強いが、弁が立つわけではない。むしろ口下手な方です。ですからモーセがイスラエルを救うために主から呼ばれたと言った時は驚きました。彼にそんな大役が務まるのだろうかと。しかし主は彼にパロやイスラエルに言うべき言葉と、お兄さんのアロンという助け手を授けた。彼は最後には観念していましたよ。主がされようとすることを自分が止めることはできないとね。
アマレクとの戦いのことも聞きましたか。
実に驚きです。気の身気のままでエジプトから出てきてまだ3ヶ月ですよね。あなた方はエジプトで長い間奴隷だったのだから、戦いなどしたことはないはずだ。武器は持っていたのですか。モーセが手を挙げているときは優勢に、下ろしているときは劣勢になったと聞きましたが、とても信じられないことです。しかし実際にあなた方は勝った。もはや信じるかどうか迷っている段階ではない。すべての人が信じるべきです。
主への確信が強まったということですか。
その通りです。エジプトでの一連の災い、特に主がイスラエルを過ぎ越されたことや、また海を分けてイスラエルを通しエジプト軍を滅ぼしたことは、ミディアン人の間でも大きな噂になっています。私は正直、聞いた話はかなり大げさなのではないかと思っていたのですが、モーセから話を聞いて全て事実だと分かりました。主はどんなに恐るべきお方でしょうか。全く驚くべき力ある神です。
あなたは祭司としてさまざまな神を祀っている方ですよね。
いや、全く今回の出来事を聞くに及んでは、他の神々だと果たして神と言えるのだろうかと、己の不見識を恥じるばかりです。主こそ誠の神です。今はそう確信しています。
黙っていることはできなかった。モーセの助言。
久しぶりにモーセに会ってどう感じましたか。
もちろん嬉しかったですよ。彼も丁重に迎えてくれましたし、私も彼の労をねぎらいました。顔に疲れが見えましたが、戦いの後ですから無理もないと思っていました。
しかしそれだけではなかったと。
ええ、翌日モーセのもとへ様子を見に行って驚きました。モーセの天幕の前で人々が長い列を作っていたのです。まだ夜明けからいくらも立っていないのにですよ。この人々は何なのかとモーセに聞くと、モーセに訴えがある人々だという。朝食もそこそこに、モーセが最初の一人を天幕に招き入れ話を聞き始めました。私はそばで様子を見ていましたが、彼は一人一人からこと細かく申し立てを聞いて話をし、必要な指示を与えていました。中にはすぐに判断がつかないこともあるらしく、額に手を当てて考え込むこともありました。それが日暮れまでずっと続いたのです。モーセは明らかに疲れ切っていました。これはいけない、 これではモーセは早晩参ってしまう。それにこの暑い中でずっと順番を待っている人々も気の毒です。
それでモーセに助言をされた。
ええ、とても黙っていることはできませんでした。
具体的にはモーセに何と言ったのですか？
こう言いました。あなたのしていることはよくない。あなたもあなたと一緒にいる民もきっと疲れ果ててしまう。さあ私の言うことを聞いてくれ。民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。
モーセ一人ですべてを負うなと。
そうです。面倒を見ることのできる人数ごとに長を置いて、モーセの重荷を分担するのです。そうすればモーセは持ちこたえることができ、あなた方民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。
モーセは一人でできると思っていたのでしょうか？
できる自信があったとは思えません。しかし彼は力もなく弁も立たない自分が主に用いられてここまでやってきたという体験をしてきた。それがあだになったのだと思います。すべてを自分一人でやるべきだと考えてしまったのでしょう。主が支えてくださるというのはわかりますが、この調子で彼一人でやるというのは無理だと私は思いました。
モーセはあなたの助言を聞いてためらったり反論したりしませんでしたか？
いいえ、しませんでした。非常に素直に、むしろすがるように聞き入れてくれました。彼自身、限界を感じていたのではないでしょうか。主はアロンを備えられたように、彼を助ける人々をも備えてくださるはずです。彼はレビ族に属するものですが、あなた方には12の部族があります。これからは彼らも責任を担う必要があるでしょうし、生活上のことはもっとずっと小さな単位で行った方がよい。モーセはあなた方全体の代表ですから、日常の細々したことではなく民全体に関わる事柄を裁くべきだと思いました。
実に賢明な方法ですが、あなたはどこでそのような方法を身につけたのですか？
私も長く生きてきました。多くの人々に同じ目的を持ってもらい、規律ある行動をしてもらうためにはどうしたらよいか、さまざまな経験を通して試行錯誤してきました。そしてこのような役割分担が有効なことを見出したのです。
目的こそが大切。
失礼な言い方ですが、あえて伺います。あなたの人生経験が主に導かれた私たちに当てはまるのでしょうか？
つまり私のようなよそ者の助言が主からの直接のアドバイスに優先するのかという意味ですね。
言葉は悪いですが、そういうことです。
確かにあなた方は主に導かれてエジプトから出てきた。それも主が遠い昔の約束を忘れず、今それを果たすために。考えてみてください。大事なことは、この恐るべき主を認め、主に従うことでしょう。モーセがあなた方のリーダーとして立てられた。それは疑いないことです。しかし、リーダーがこのように多くの民を導く方法は一つではない。彼一人でやれるならそれでもよいでしょう。しかし見たところそうとは思えなかった。もし私の助言があなた方を主から遠ざけるなら退ければよい。もちろん 人のやることに万能はありません。どんなやり方をするにしても忘れてならないのは何のためにそれをするのかということです。力のあるリーダーでも主に従わずに己の利を求めればエジプトのように大きな損失を被ることになります。役割分担も同じです。役割を担う人々が己の利を求めれば反抗や分裂が起きます。あなた方は主の民だ。役割を持つのは民が一つにまとまって主に従うためです。それが何より大切なのではないですか。
なるほど、大変よくわかりました。ここへはしばらくおられるのですか。
そうですね、少しゆっくりさせてもらってから国へ帰ります。もう娘や孫を見られるのも最後でしょうから。
そういえばエジプト脱出は映画化の話も出ていますが。
え、本当ですか。モーセ役は誰ですか。
チャールトン・ヘストンが有力だそうです。
なんと、それではかっこよすぎるのではないかな。モーセは決してヒーロータイプではないのですが。
プロデューサーに伝えます。ではお健やかにお過ごしください。今日はどうもありがとうございました。
いやいや、こちらこそどうも。イスラエルに主の祝福を。私の役は誰かな。
すみません、存じません。
とまあこんなインタビューだったのですが、いかがでしたか。旧約聖書の人物イテロが時空を超えて、なんか皆さんのお茶の間に生き返ったような感じでしたね。こんな感じでいろいろな人物にインタビューできたら、旧約聖書の人物もぐんと親しみやすくなり、その人物の口から聖書の語る大切なメッセージを現代目線で聞けると思うのですが、作者の岡崎さんに期待しましょう。